ではお祈りして始めさせていただきます。愛する天の父なる神様、今晩からマタイの福音書を学んでいきます。どうか一人一人に、あなたが出会ってくださり、その心をあなたに向けさせてください。そして今まで以上に御言葉に対する植え替わりを起こしていただいて、御言葉を通してあなたを知る喜びで満たしてください。あなたを愛する者はあなたの言葉をも愛するものであります。どうかこのマタイの福音書を通してイエス・キリストをますます愛し、また弟子たちのように私たちを弱いですけれども、私たちを誰よりも愛し、忍耐を持って訓練してくださって、最後まで一緒にいてくださるイエス・キリストにこれからも喜んで付き従ってことができますように、この学びを用いてください。病んでる者たちや弱っている者たちも私たちのメンバーの中にあります。どうかあなたが励ましてください。慰めを与えてください。そして御言葉に対する植え替えをそれぞれに与えてくださって、今置かれているその場所においても聖書を開いてあなたのことが分かるようになりますように、そしてあなたがすべての必要を備えてくださって、また教会にも復帰することができますように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは今晩からマタイの福音書のバイブルスタディをスタートしてまいります。 MJF としてはこれが2回目ということであります。1回目はだいぶ前に終わっていますので、もう学びを聞いた方も随分遠い昔のことで忘れてしまっているところもあろうと思います。で、その際にも序論を教えましたので、また皆さんもその序論を聞いていただいて、ぜひ参考にしていただきたいと思います。2回目なので全く同じことを繰り返すことは避けます。また一緒でしょうということになってしまうのでまた一緒というということで、簡単に、序論は済ませて、本文の方に入っていきたいなと思っております。福音書は4つあるわけですが、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、それぞれ共通の点もあれば、また相違点もあります。特徴もそれぞれありまして、イエス・キリストの姿を、それぞれがいろんな面で描いております。マタイの福音書に関しては、これはマタイ自身がユダヤ人ということもあり、ユダヤ人に向けて書かれました。で、テーマはイエス・キリストがメシアである、旧約聖書に約束されたメシア、ダビデの子という称号もメシアを表していますが、福音書、このマタイの福音書の中に多く使われております。で、ダビデの子ということは王であるということです。で、まさにマタイはイエスをメシアとして王として描く書であると、それがテーマであるということを、これから先ずっと念頭に置いていただきたいと思います。で、参考までに続きのマルコの福音書に関しては、これは最も短い福音書です。で、マルコという名前もラテン名です。彼はユダヤ人なのでヘブル名もあって、ヘブル名はヨハネです。でもラテン名はマルコです。で、このマルコが書いたのはローマ人に向けての福音書であります。厳密にはペテロの語ったことを 口述筆記したという形になります。で、まあ、ローマ人は気が短いのか、あまり長い福音書では読まないということもあったかもしれません。まあ、そういうことで、非常に端的なものであります。でテーマはイエス・キリストがしもべであるということです。ローマ帝国に向けて書かれたもので、ローマ帝国のほとんどはしもべなんです。奴隷だったんですね。ですからそのような社会に向けても書かれた福音書であるということで、ちなみにマタイの福音書にはイエス・キリストの系図があります。しかしマルコの福音書には系図はありません。他の福音書にも系図はあるんですが、マルコにだけはないんです。なぜかというと、マルコのテーマはイエス・キリストがしもべである、奴隷であるということですから、しもべ、奴隷には系図は不要なわけです。で続く福音書がルカの福音書。ルカはギリシャ人です。新約聖書を書いた記者の中では唯一異邦人という特殊な存在であります。でこのルカは医者でもあって、パウロの宣教旅行にも同伴して各地を宣教して回ったわけです。でこのルカはルカの福音書と続編である使徒の働きも書いております。でルカがテーマにしたのはイエス・キリストが人である、人の子という言葉がよく出てきますけれども、イエスも愛された称号です。でそのイエスが人の子である、神が人となられたわけですね。 100% 神であり 100% 人である。特にその人であるというところ、ルカは強調しております。ギリシャ人向けて書いたんですが、ギリシャ人はギリシャ神話に慣れ親しんでいました。ギリシャ神話ですと半分神で半分人間、あるいは人間が神になったりというようなことが神話の中で語られます。そうしたものとは全く異なるんだということ、ルカはギリシャ人に対して伝えようとしております。で最後は4つ目の福音書で、ヨハネの福音書となりますが、こちらは非常に特殊な福音書で、先の3つ、つまりマタイ、マルコ、ルカは教官福音書と呼ばれます。教官の教官という言葉は共に観察すると書きます。共通事項がたくさんあるということです。ですからだいぶ重複している記事が3つの福音書には認められますけれども、4つ目の福音書、つまりヨハネの福音書には、ユニークな記事が収録されているわけです。で4つの中で一番最後に書かれたのがヨハネの福音書です。ですからさっきの3つに書いていない情報がたくさん、収録されていて、そして宛先はユダヤ人でもなく、またローマ人でもなく、ギリシャ人でもなく、教会に宛てた福音書となっております。イエス・キリストにあってユダヤ人もギリシャ人もなくですね、すべて男も女もなく、同じ神の家族、主にある兄弟姉妹、主人も奴隷もなくですね、皆が一つになる、そうした教会に向けて書かれたのがヨハネの福音書で、そのテーマはイエスが神の子である。で、先ほど触れた通り、マルコ以外にはイエスの系図が福音書には記録されていると言いました。ルカの福音書には3章のところにイエスの系図があります。マタイの1章にも系図があるんですが、それとはまた異なるものでありますから、比較すると非常に興味深いです。で、ヨハネの福音書にも系図があるんです。どこにあるんですかと首をかしげる人もいると思うんですが、ヨハネの冒頭を皆さん知っていると思います。ヨハネの福音書の1章の1節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。これが系図なんです。一体どこが系図なのかと思うかもしれませんが、イエスは神の子としての系図なので、イエスは初めからおられた人間ではないんです。神として 初めからおられたお方、そういった意味でこれは神の系図と言えるかと思います。そういうそれぞれの福音書には特徴があり、テーマがあるということで、繰り返しますけれども、これから学ぶマタイの福音書はユダヤ人に向けて書かれていますから、ユダヤ色が非常に強いです。旧約聖書の引用もたくさん出てきます。ですから旧約聖書を知らないと、マタイの福音書は、完全には理解できないと言っていいと思います。特に旧約聖書の聖句が引用されて、それがイエス・キリストにおいて成就したというフレーズがたくさん出てきますね。で、それをもってイエスが約束のメシアである、来たるべき王であるということが明かしされる、証明されるという内容になっております。で、マタイがユダヤ人と言いましたけれども、彼の本名はレビであります。レビといえばレビ族のレビであります。もともとですから聖職者の家系であったということです。で、彼についてはマタイの9章のところに出てきますから、そこで詳しく学びたいと思います。実はマタイのことをマタイと呼んでるのはマタイの福音書だけなんです。他の福音書ではマタイとは言わずレビと呼ぶわけです。マタイというのはイエスがレビに与えたあだ名です。意味は神の賜物であります。で、それはまさにマタイにとってはもう最高の名前だったわけです。もともと彼は酒税人でした。で、酒税人がどんなものかということは、皆さんもよく知っていると思うので、詳しくお話しすることはあえて避けます。ローマ帝国の支配下にあって、ユダヤ人たちは高い税を常に絞られていたわけです。で、その税を徴収する、酒税するのが酒税人なわけですが、ユダヤ人の酒税人というのはまさに同胞から重税を巻き上げる、そういう存在なわけです。ローマ帝国が定めた一定の税金に加えて、酒税人ならいくらでも自由に上乗せしていいという、そういう制度がありましたので、同胞からまさに、油を絞るようなことを平気でしていたわけです。まさに裏切り者です。ローマ帝国の犬です。国を売るような売国奴と呼ばれるようなもので、最も忌み嫌われた職種であり、マタイなんかは常に嫌われ者だったということを、頭に思い浮かべていただきたいと思います。もう罪人というレッテルを貼られていて、遊女とかと全く同列でありました。非常に不道徳で、悪辣で、ガリガリ亡者で、同胞であっても、関係なく、税金を納めない者にはローマ兵を連れて行って、暴力を持って、税金を、払わせる、そして懐を肥やすような、そういう存在だったわけです。そんなレビがイエスに出会って変えられたわけです。そしてマタイという特別なあだ名をいただいて、で、神の賜物の名のごとく、彼はその賜物を生かしてこの福音書を書き上げていくのであります。職業上、酒税人は記録することに長けておりました。数字に特に強いですね。で、ユダヤ人ということもあったので、彼もそのユダヤ人としての特色をふんだんにこの福音書の中に反映させて、旧約聖書と新約聖書の架け橋のような福音書を書き上げております。で、ユダヤ人が特に重んじていたのが家系図です。 日本人の中にも家系図というもの、家系というものを非常に重んじている人もいると思うんですが、ユダヤ人もそうなんですね。で、まず冒頭にそのユダヤ人が重んじる家系図を持ってくるわけです。で、まあ、その家系図の中にイエスが約束のメシアであるということがやはり立証されていて、そこからスタートしなければユダヤ人は納得しないわけです。イエスが何者なのか、どこの馬の骨なのか、その出自というものがはっきりしない限りは聞く耳を持たない。約束のメシアであるならばダビデの子孫でなければならない。そしてダビデの子孫であるということは当然アブラハムの子孫でなければならないということで、そこがはっきりしない限りもう話にもならない、相手にもしないというのがユダヤ人でありますだから、必ず頭にこの系図を持ってくる必要があったわけです。まあ、私たちはそのことがわからないので、新約聖書を開いてみたらカタカナの名前の羅列で、なんだこれはと、こんなものとても読めたもんじゃない、自分には何の関係もない、何の助けもならない、そこで一旦閉じてしまうという人もあると思うんですが、私も、かつてはそうでした。でも今は、その逆です。この系図を見るとワクワクしますね。まあ、その辺もこれから皆さんにお伝えできればと思っております。で、今日はイントロダクションにとどめるということを言いましたので、あまり深くは本文の方には入っていきませんけれども、この系図について、少し、特殊な内容をですね、お分かちできればと思っております。17節を見てください。マタイの福音書の1章ですね、ごめんなさい、1章の17節、まあ、1章の1節のところにはアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図とあって、その後に先祖たちの名前がカタカナで列記されております。で、締めくくりのところに17節、それでアブラハムからダビデまでが全部で14代、ダビデからバビロン捕囚までが14代、バビロン捕囚からキリストまでが14代となる。この系図は14代ずつ3つに分かれて構成されているということがマタイによって強調されております。そのような特別なデザインでこの系図を作成したということが言われているわけです。これだけ読むときれいにまとまっている系図なんだなという印象はあると思うんですが、ただそれだけの意味ではないということを今からお伝えしたいと思います。で、一章の一節のところにもう一度目を移していただいて、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図、これは日本語で書かれていますけれども、本文のギリシャ語ですと一番初めの言葉がビブロスで、その次の言葉がゲネセオスというギリシャ語です。ビブロスというのは本というギリシャ語です。聖書もこのビブロスから来ていますね。で、ゲネセオスというのはゲネシスというギリシャ語から来ていて、ゲネシスというのは英語のジェネシスの語源です。で、ジェネシスというのは創世記の表題、署名であります。ですからビブロス・ゲネセオスというのは英語で訳すと Book of Genesis、 Book of Genesis といったら創世記という意味になります。ですからギリシャ語で読むといきなりここに創世記と来るわけです。旧約聖書の冒頭の章、創世記、ヘブル語ではベレシートといって、意味は始め、起源という意味ですね。ギリシャ語に訳すとゲネシスとなるわけです。旧約聖書の始め、創世記で、そして新約聖書の始めも実は創世記と言っていてもいいと思います。旧約聖書の創世記はモーセによって書かれましたけれども、新約聖書の創世記はマタイによって書かれました。もちろん創世記といっても 同じような内容ではありません。実際にマタイの福音書の創世記というのはイエス・キリストによる新しい創造の技を記録するものであります。でちなみに旧約聖書のギリシャ語訳で72訳聖書セプトアギンダと呼ばれるもので、このゲネシスという言葉が使われている箇所、ビブロスゲネセオスというこのマタイの冒頭の言葉と全く同じフレーズが使われている箇所が創世記の2章の4節、ジェネシスチャプター2 verse 4、そこに日本語では敬意という言葉が使われています。敬意というのは創造の敬意、創造の御業の敬意がそこに書かれているということです。でもう一箇所が5章の1節のところ、そこには、最初の人アダムのからその子孫に関する、歴史の記録、記録というところに、使われております。でこれはもちろんマタイの福音書に当てはめても差し支えありません。これはイエス・キリストの系図でもあり、イエス・キリストの敬意とかイエス・キリストの記録というふうに表現もできますし、またマタイの福音書の方の1章の18節を見ていただきますと、マタイチャプター1 verse 18、イエス・キリストの誕生は次のようであった。この誕生というところにギリシャ語のゲネシスが使われております。語形は違うんですね。1章の1節のゲネシスはゲネセオスといって、まあ、こちらは名詞 で18節の方の誕生に使われている言葉ゲネシスは形容詞なので、形は違うんですけれども言語は同じであります。ですからイエス・キリストの系図というのはイエス・キリストの誕生の経緯とか誕生の記録というふうに、解することも可能であります。で1章の1節はギリシャ語でビブロス・ゲネセオス・イエスス・クリスト・ヒュー・ダビド・ヒュー・アブラハムという語順になっております。ビブロス・ゲネセオス・イエスス・クリスト・ヒュー・ダビデ・ヒュー・ダビド・ヒュー・アブラハム・アブラハムという発音になりますね。まあ、そういう語順なんです。まあ、それを覚えなくてもいいんですけれども、語順に注目していただきたいんですね。日本語の場合は後ろから訳しています。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。ギリシャ語は全く逆なんですね。英語と一緒で、系図から始まるわけです。ビブロス・ゲネセオス。で、その後に、イエス、イエススと、ギリシャ語で言います。で、クリスト。で、その後に、ヒュー。これはヒュイオスとも言うんですが、子供という意味ですね。息子という意味です。で、その後にダビード。これがダビデであります。で、その後にもまたヒュー、ヒュイオスという言葉でもあって、息子という言葉が来て、で、最後にアブラハムと。ですから、一番最後がアブラハムなんです。で、その前に実はダビデの名前が来てるわけです。先にダビデの名前が来てる。そこに注目していただきたいんですね。つまりイエスがダビデの子である。これがメシアの称号だということを先ほど言いました。マタイの福音書の中に最も多く使われている称号、ダビデの子。箇所だけ言っておきます。9章の27節、チャプター9、バース27。15章の22節、チャプター15、バース22。20章の30節と31節、チャプター20、バース30 and 31。21章の9節と15節、チャプター21 verse 9 and 15、そして22章の42節と45節、チャプター22 verse 42 and 45。ついてこれない方もいらっしゃったと思うのでもう一度言いますね。9章27節、15章22節、20章30節と31節、21章の9節と15節、22章の42節と45節。まあ、おいおい見ていくんですが、ダビデの子というフレーズがたくさん出てくるんですね。他の福音書にも出てくるんですが、マタイが一番多く使っているということ、ユダヤ色が強いということがここからもわかります。系図の冒頭にもダビデの子という言葉、 出てるんですね。これは間違いなくイエスがメシアであるということを証明する、あるいは表明するケースであるということがわかります。アブラムの方がもちろん、時代的に古いわけですけれども、それでもダビデの名前を先に出している、これが一つのデザインですね。これはある特定の目的を持って編集された系図であるということがわかると思います。単に血筋を追って、まとめたという、歴史的な価値のある系図というのではなくて、もっと霊的な意味のあるメッセージ性の込められた系図であるということが見えてきます。で、先に17節を見たときに14代ずつに分けられているということを言いました。実はダビデという名前、ヘブル語では3文字で表記されます。ヘブル語のアルファベットでダーレット、バーブ、ダーレットという3文字です。で、前にもお伝えしたことがありますけれども、ヘブル語には数字がないんですね。その代わりヘブル文字、ヘブライ文字が数字となって用いられます。それぞれのアルファベットに数値あるいは数価というものが与えられています。数価というのは数の値と書きますね。数値も同じですけれども、まあ、それぞれ、例えばギリシャ語のアルファベット、ヘブ語のアルファベットで言いますとアレフから始まるわけです。で、アレフには1という数値もしくは数価が当てられています。で、次がベイト、これは2という数値ですね、数価。で、ギメル、これが3。で、ダーレット、これが4と。で、ですから、ダーレットと、そして、バーブ、ダーレット。バーブ、ダーレットが、数値で言うと4で、で、バーブっていうのは数値で言うと6です。で、もう一回、ダーレット出てますから、4ですね。4たす6たす4は、ジュンセイ君、何でしょうか。14、はい。14。この17節を見ていただきたいと思います。それでアブラハムからダビデまでが全部で14代。ダビデからバビロン捕囚までが14代。バビロン捕囚からキリストまでが14代となる。あえて14代。で、そこにメッセージ性があるということを皆さんには見て取っていただきたいと思います。ヘブル語のこの数値を使った聖書の解釈にゲマトリアというのがあります。ゲマトリアという言葉を聞いたことがある人もいるかと思うんですけれども、ヘブライ文字の数秘術というふうにも紹介されます。ちょっと怪しげな聞こえがするんですけれども、数秘術というのは数に秘密の秘に術と書きますね。あるいは数秘学というふうにも言われます。で、そのようなアルファベットに数値がついていて、でその数値によって聖書の中に隠された意味を発見していくという、そういう聖書の解読術というものが昔からあるわけです。何か、オカルト的なですね、聞こえがすると思うんですけれども、これは歴とした、聖書の解読法として、古代のユダヤ人がすでに発見していたものであります。で、それは現代にも、連綿と受け継がれているものであります。で、ギリシャ文字にも同じように数値が当てられていて、アラビア数字みたいに1234みたいなのがないわけですね。同じようにアルファベットに数値もしくは数価が当てられていて、アルファが1とか、ベータが2とか、またガンマが3、デルタが4というような数値が当てられていて、この間黙示録の中でもたびたび出てきましたけれども、獣の数字666、それは反キリストの名前を表していると、反キリストの名前、 それぞれギリシャ語にそれをアルファベットにして数値転換すると合計の数字が666となると。ですから反キリストの名前がそれでわかるんだということが黙示録の13章に書かれておりました。で、6という数字は聖書では完全数に一つ足りない数字ということで、人間を表す数字でもあります。7は完全数ですね。で、イエス・キリスト、イエスの名前、ギリシャ語で数値転換すると888になります。8というのは完全数にさらにプラス1ということで、これは新しい始まり、新しい創造を意味する言葉です。まさにこのマタイの福音書の冒頭の言葉、ビブロス、ゲネセオス、創世記を表す言葉でもありますね。で、イエス・キリストがまさに新しい創造されるお方としてここに登場するわけです。で、その話からさらに発展していきたいと思うんですが、今お話ししたゲマトリアという解読法なんですけれども、それは特にユダヤ教の中で発展してきているもので、なかなかクリスチャンには馴染みがないものであったわけです。しかしイヴァン・パーニンという人がですね、1855年に生まれた人で、ロシアで生まれて移民としてドイツに渡り、最終的にはアメリカに暮らすようになるんですけれども、彼はハーバード大学を卒業しまして、1882年に卒業しまして、その後にもともと不可知論者だったんですけれども、クリスチャンになります。で、それから彼は聖書に魅了されまして、その頭脳を生かして、聖書を解読していく中で、ある大発見をしました。1890年に旧約聖書のヘブル語の中、そして新約聖書のギリシャの中に数学的なデザインがあるんだということを発見するんですね。で、そこには特定の数値パターンが秘められている、そのような構造が確認できるということで、彼はその研究のために50年間身を捧げるわけです。で、4万3000箇所もそれを発見して、で、今のキリスト教の中で確立されている聖書数秘学というものの創始者、父と呼ばれるに至ります。聖書数秘学というのは、日本キリスト教会では馴染みがないと思います。実際にそのような訳語も見当たりません。英語ではビブリカルニューモロジーと言います。カルバリチャペルバイブルカレッジで私はこのことを初めて学んで衝撃を受けました。そういうクラスがあったんですけれども、最初はなんか怪しいなと思いながらも、でも学んでいく中で、そうした研究がですね、今も継続されていて、本当にそれは深いものであると、新しい発見が常にあるような、そういう学問であります。で、その聖書数秘学の父、イヴァン・パーニンが発見したことを今から少し皆さんにお分かちしていきたいと思います。ちなみにゲマトリアでも創世記の1章の1節、ヘブル語ですとそこには7つの単語が並べられていて、全部で28文字で構成されています。全部7の倍数、あるいは7で割り切れる数、完全数でまとめられていて、2節も14文字で、やはり7が関係する、そういうデザインがされているということがもう昔から指摘されていました。で、創世記にそういうものがあるんであれば、ユダヤ教のゲマトリアがもうそのような研究をしているんであれば、新約聖書にも同じ神の言葉ですから、すべて神の霊感によって書かれているものですから、そのようなパターンがあるに違いないと、そう彼は考えて始めるわけです。最初ヨハネの福音書から始まったようなんですけれども、今はマタイの福音書を皆さんと一緒に学ぼうとしているので、彼がマタイの福音書の一章に発見したものを今皆さんにお分かちします。 ちょっと退屈だと思う人もいるかもしれませんが、ぜひ聞いてください。ほとんど皆さんが耳にしたことがない内容だと思いますし、こういうことを教えているところは日本ではほとんどないと思うので、ぜひ聞いていただきたいと思います。まず1章の1節から17節の間に、ギリシャ語ですと名詞の数が56種類あるということで、56というのは皆さんも分かる通り7で割り切れる数です。 7×8 ですね。7波56とで、同じくその1章から17節の中に、ギリシャ語の冠詞ハーという言葉なんですが、それも56あります。これも 7×8 で7で割り切れる7の倍数です。で、そのハーというギリシャ語の定冠詞の別の語形、言葉の形が異なるというものが7つあるんですね。全部7ですね。7に関連します。まあ、それだけ言われてもピンとこないという人もいると思いますし、なんかこじつけっぽいなと感じている人もいると思うんですけれども、もう少し認定を持って聞いていただきたいと思います。で、今言ったのは1から17の間のことで、この1から17というのは大きく分けると1章の1節から11節と12節から17節に分けられていくんですけれども、まずその前半の1節から11節の中に7の倍数ないし7で割り切れる、完全に割り切れる数値パターンというのを皆さんにお伝えしたいと思います。これらを聖書数比学の父と呼ばれているイヴァン・パーニーンという人が発見したということで、私はもちろん自分で発見することはとてもできないんで、ありがたい研究結果だとして受け止めております。まず単語の数なんですが、49あります。 7×7 ですね。で、ギリシャ語の文字数ですと266文字あるということで、これも7で割り切れます。 7×38 です。で、そのギリシャ文字、アルファベットですね。で、その中で、母音というものが140文字あります。母音が140文字、これも 7×20 です。で、子音というのがありまして、母音に対して子音、これが126文字あって 7×18、 これも7で割り切れます。で、母音で始まる単語というものも28見られます。 7×4 です。で、子音で始まる単語が21あるということです。これも 7×3 です。で、母音で終わる単語が7つ、子音で終わる単語が42、 7×6 ですね。で、1回以上この中に使用されている単語が全部で35あります。 7×5 ですね。で、1回のみしか出てこない単語が14あります。 7×2 です。で、たった一つの語形しかないというのが42あります。 7×6 です。で、一つ以上の語形というのが7つあると。で、名詞の数が42、 7×6 ですね。で、名詞でない単語の数が7つで、固有名詞が35、 7×5、まあ、計算できますね、皆さんも。で、いろんなイエス・キリストの先祖の名前が出てきていますけれども、男性の先祖の名前が28、 7×4 です。で、この男性の名前が1回だけじゃなくて複数回使われていて、全部で56回使われています。 7×8 ですね。男性でない名称、女性の名前も出てきますし、普通名詞も出てきます。それが7ですね。名称として7で、3人の女性の名前が出てきます。3節にタマル出てきますね。5節にラハブ、そしてもう一人、同じく5節にルツという3人の女性名前、固有名詞出てきます。で、タマル、ラハブ、ルツ、それぞれヘブル名で、先ほど皆さんに紹介したゲマトリアで、それぞれの名前を数値で転換しますと3人とも実は14になります。 これはちょっと偶然としてはあまりにもできすぎているという感じですね。で、他にもギリシャ語には複合名詞というのがありまして、その複合名詞の数がこの中に1節から10節の中に7つあります。で、その複合名詞の文字数が全部で49あります。で、1回だけ地名が出てきます。10節のところにバビロン出てきますね。で、バビロンもギリシャ語で、7文字になります。まあ、こういったものがですね、7にまつわる、7で、表現される、数値として、パターンとして、認められるということです。まあ、これ以上も、きっとあると思うんですけれども、分かってるだけで、これだけあるということ、頭に置いておいてください。そして12から17の研究については、こういうパターンが、7のパターンがないということなので、まだ他のパターンがきっと隠されているというふうに考えられますけれども、飛んで18節から25節のところ、1章の18から25 verses 18 through 25 後半部分ですね。ですから、まあ、サンドイッチする形になります。で、その後半部分には単語数が161認められます。これは 7×23 ですね。で、文字数は896あるということです。7×128 です。で、ちなみにこれをゲマトリアで数値転換すると、93,394 という数字になるそうで、それも 7×13,342 という、全部7で割り切れる数字になっております。7の倍数ですね。で、異なる、単語、語彙ですね。語彙が77、これも 7×11 ですね。で、これのゲマトリア合計すると52,605という数字になります。これも 7×7,515 というもので割り切れます。で、異なる語形というのが105あります。 7×15 です。で、ゲマトリアも合計すると 65,429 になるそうです。これは 7×9,347 という、やはり7で割り切れる数字になっています。で、その異なる語形105のうちですね、動詞が35あります。 7×5 ですね。で、固有名詞は7人分ですね。文字数は42あって、 7×6 ということです。で、有名なインマニュエル出てきますね。マタイの福音書の1章23節にインマニュエル出てきます。で、インマニュエルのゲマトリア、ギリシャ語ですと合計すると644になります。で、これは 7×92 ということですね。これも7で割り切れます。で、この箇所にしか使用されていない語形というのが14ありますね。 7×2 で、そのゲマトリアというのが8715、 7×1245 ということで、これも7で割り切れる数字となっております。単に、単語の数とかだけじゃなくて、それらをアルファベットで、表記して、全部に数値を当てて合計してもですね、7で割り切れるという、とても偶然では語れない、そういう、特殊な、デザインが施されているということが分かると思います。で、この1章の1節から17節の間のことを今度言いますと、72語あるんですけれども、これは7では割り切れないんですけれども、ゲマトリアで数値転換しますと 42,364 となって 7×6,052 となります。まあ、ギリシャ語のアルファベットの文字が1文字でも違ってしまいますと、そのような数値転換は成立しないわけです。ちょっとでも表記ミスとか写本でミスをすると、このようなパターンはもう崩れてしまうわけですね。ですから、どれ一つとして書いてはいけない、付け加えてもいけませんし、書き換えてもいけないということです。で、72のその単語を90の語形が ありまして、72の単語に対して90の語形がありまして、これもゲマトリアで54,075という数字になっています。 7×7725 ということで7で割り切れる数字となっております。で、このような現象はマタイの一章だけじゃないんです。二章にも続くんですね。イエス・キリストの誕生の場面、語彙について異なる単語はまた2章には161使われています。 7×23 ですね。で、文字数は896使われていて、これも 7×128 であります。で、異なる語形というものが238あります。これも 7×34 です。で、それらを数値に、数価に転換しますと、その語彙に関して単語ですと、123,529、17,647というものです。で、語形に関しても、ゲマトリアで数値転換しますと、166,985となりまして、これも 7×23,855 になります。こういうものが、続くわけです。これはマタイだけなのかなと、マタイは確かに主税人で数字には強い、記録には長けていると、そう思うかもしれません。実際にそういうようなタレントも、昔取った杵柄も、神様によって、用いられて、キリストによって、あがなわれて、新しく用いられたということは言えるかと思いますが、それだけじゃなくて、実はマルコの福音書にも見られるんです。で、ルカの福音書にも見られるんです。で、ヨハネの福音書、先に、このイヴァン・パーニンさんはヨハネの福音書からスタートしたんですけども、ヨハネの福音書にもこのパターンが実は見られます。で、それだけじゃないんです。新約聖書を書いた他の記者たち、パウロ、ヨハネ、ユダ、ペテロもそれぞれ手紙書いてますね。そこにも実は今のような数値パターンが認められるんです。これ驚くべきことですね。参考までにルカの中に3章にイエス・キリストの系図が出ています。アダムにまで遡る系図ですね。これに関しては77人登場します。 7×11 です。アダムからアブラハムまでが21人、7×3 です。イサクからダビデまでが14人、7×2 です。で、ナタンからシェアルティエルという人まで、これはバビロン捕囚までということなんですが、21人、7×3 です。で、ゼルバベルからイエスまでが21人、7×3 です。全部7で構成されている、そういう構造を持っている、特殊なデザインが施されている。これらは完全な記録である、完全な人の完全な記録であるということも、このようなデザインから私たちに伝わってくるわけです。驚くべきものですね。このような7の倍数の確率というのが、皆さん想像していただきたいと思います。テキストの中に、1回とかだったら、何ともない話ですけれども、2回でも、そんなもんかなみたいな、7の2乗ですね、 7×7 49ですね。そういう確率ですね。3回であれば 7×7×7 で343です。4回であれば 7×7×7×7 で2401です。だんだん確率が天文学的なものになっていくわけです。今私は皆さんにお伝えしたのは、マタイの一章に関することだけでも、7の37乗の話をしています。計算できないんですけれども、それだけでもう天文学的な数字で、それがその中に施されているという確率はもう驚くべきものですね。ちなみに7の9乗だけでもですね、4,353,607という数字になります。分の1という、そういう確率で、施されているということになりますと、これはもうただの偶然とはとても言えないという設計が、施されているということを皆さんには なんとなく分かっていただきたいということなんですけれども、まあ、そういう驚くべき書物をこれから皆さんと一緒に学ぼうとしております。で、もう少し言いますと、マタイの福音書にしか使われていない単語、固有のものですね、マタイ用語というものが40にあるんです。これも7で割り切れますね。 7×6 で、その文字数は合計ですと126です。 7×18 です。で、新約聖書の記者は全部でマタイを含めて8人います。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、そして新約聖書の大半を書いたパウロ、そしてヤコブ、ペテロ、ユダ、まあ、それら合計8人ですね。8人が27巻を書いたわけです。で、その中でマタイの福音書にはマタイしか使っていない単語が今40にあると言いました。どうやったらそのようなことができるんでしょうか。まあ、いくつか可能性が挙げられますね。まずはマタイが全員に召集をかけます。マルコ、そしてルカ、ヨハネ、パウロ、ヤコブ、ユダ、ペテロを呼ぶわけです。で、8人で相談して、私は自分の福音書には自分独自の単語を40に使うと。お前たちは使わないでもらいたい。私の使うこの42の言葉はお前たちの書くものには一切使用しないでもらいたいとあらかじめ伝えるのか、あるいは全員の書いたものを集めて、7人の書いたものを集めてですね、で、最後にマタイが自分の福音書を書いて、それら、まあ、26の書物の中に使われていない単語を40にピックアップして、それを自分の福音書に使うというふうにするのか、まあ、どちらの可能性をとってみても、まずありえないだろうというのが皆さんの率直な意見だと思います。まあ、何が言いたいかと言いますと、まあ、このようなことは人間の考えとか、作為的なことではとてもできないということを言いたいんですね。マルコの福音書、ペテロの口述筆記で書いたものですけれども、その中にもマルコにしか使われていないマルコ用語というのがあるわけです。固有の単語があって、それも実は7の倍数なんです。ルカが書いた福音書と使徒の働き、これも実は特殊な用語を使われていて、ルカが独自に使っている単語、これも7の倍数なんです。そこまで言うともう続きは分かると思います。ヨハネの書いた福音書と手紙もやはりヨハネ独自が使っている単語が使われているんですが、それも7の倍数の数字になります。もうこれ以上言う必要ないと思いますね。ヤコブ、ペテロ、ユダも全部実はそれぞれが独自の単語を使っているんですけれども、それも全部7で割り切れる数字なんです。全部7で共通してデザインされている、そういうものを協議して作れるものか、それぞれもちろん別々のところにいて、まあ、別々のまた個性を持っているわけです。いつも一緒にいたわけじゃありません。書かれている年代も異なるわけです。ですからさっき言ったような可能性というのは、まあ、不可能なわけですね。で、こういうことから私が皆さんに強調してお伝えしたいのは、聖書というものは人間の書いたものではないということです。ありえないということです。これを人間の書いたものだと思っている人は多分聖書をそこまで研究したことのない人ですね。ほとんど読んだことのない人に限って、聖書なんて、作り話である、ただの神話である、ただの古文書であるみたいなですね、古文書みたいな、そういう感覚であったり、ただの宗教書、参考書みたいな、道徳の教科書みたいな感覚で見てる人もいると思いますが、そういう人に限って聖書をそこまで探求したことがない人、厳密に厳格に追求したことのない人ですね、学問的に追求するならば、今のようなことがこれからも発見されていきます。で、今はコンピューターがありますから、この古代のゲマトリア、 で発見できなかったもの、またイヴァン・パーニンという人が19世紀に自分で手で全部書いてまとめたような研究結果よりもさらにですね、驚くべき結果が出てくるようになるわけです。聖書というのはそれほど奥深いものです。まだまだ驚くべき発見があって、これは人が書いたとはとても言えない、書き得ないものである。確かに聖書はすべて神の霊感によって書かれたものだということを認めざるを得ないということが、これから先も研究が進むにつれて、ますます明らかになっていくはずであります。今言ったのはもう過去の話で、古い話で、最終の話じゃないんですね。にもかかわらず、あまり浸透していない、特にこの国ではそうなんですけれども、海外ではそうではありません。ビブリカルニューモロジーというですね、聖書、数比学と、日本語であえて訳すならばそういう訳になりますけれども数字の学問、聖書の数字の学問と平たく言えばいいと思います。そういう特別な数値パターン、構造が聖書の中に認められて、それぞれの数字には象徴的な意味も与えられていて、その数字が共通して意味するものとか、そういったものがですね、ふんだんに聖書の中に隠されて施されているということ、これをぜひ皆さんに知っていただきながら、聖書を手にするときに特別な書物を私たちは手にしているんだということ、他の書物と同列に並べてはいけないということ、これが人間の書いたものとして読むべきものではない、これは神様の言葉として読むべきものだ、つまりこれ以上に信頼に足る書物は他にないんだということです。毎日読むべきものです。ことあるたびに開くべきものです。何かあるたびに聖書に聞くということ、それは神に聞くことを意味しています。神を愛するということは神の言葉を愛するという意味で、聖書を私たちは愛読すべきだということです。聖書を毎日読まなきゃいけないんじゃなくて、私たちはこのような驚くべき超自然的な由来を持つ神の言葉を毎日読めるというのは何という特権でしょうか。それを私たちが理解できるなんてことは到底考えられないことですけれども、これもまた神の助けによって、聖霊の導きによって教えられていく。そして聖霊は教えるという賜物を与えるわけですが、私にはそれが与えられているので皆さんにコミュニケートできるわけです。自分で聖書を読めないのは当然です。でも聖霊が助けてくださいますし、聖霊の賜物を受けた者が必ずあなたに教えてくれます。求める者に必ずその深い意味を、豊かな意味を教えてくれるはずであります。もちろん完璧に神を知ることはできません。完全な意味では私たちは三位一体の神以外に神を知るということは完全にはできないわけですけれども、でもそれでもこの塵に過ぎない人間が、神に作られただけの被造物が創造主を個人的に人格的に知ることができるというのは驚くべきことです。それを可能にしたのは神が私たちにご自身の言葉を与えてくださったからに他なりません。神様が掲示されなければ、神が言葉を与えてくださらなければ、私たちはいつまでたってもこの神を人格的に知ることはなかったわけです。作られたものを見て、あ、すごいな、これは神業だ、これはただ偶然によって作られたものとはとても思えない、いろんな自然を見ても宇宙を見ても人体を見たって、それを私たちは感じるわけです。これが一人でできたなんて考えられない、スマートフォンが、部品バラバラになってですね、突風が吹いたら急にそれがスマートフォンになるなんてことはとても考えられませんけれども、でも私たちは愚かなことにそのような考えを科学と見て、それを信じて神なんかいないんだと、神なんかなくたって全部進化によって全ては成り立っているんだと、そのような愚かなことをしているわけですけれども、でも冷静になって考えれば、とても偶然にそうしたものが生じない、デザインがあるということはデザイナーがその背後にいるということ、それが創造主です。でもそれだけでとどまってしまいますね。せいぜい神様がどっかにいる、存在する、創造主と呼ばれるか、デザイナーと呼ばれるのか、いろんなインテリジェントデザイナーとかいろんな呼び名が世の中にはありますけれども、でも 神の言葉によって私たちはその方がどなたなのか、名前も知ることもできますし、その方がどのような性質を持っていて、どのような力を持っていて、どのような働きをなされて、どのようにして人間に歴史に関わってきたのか、それをつぶさに知ることができるんです。この聖書という神の言葉を通してのみそのことが可能になるということ、そのことを私たちは知っているので、聖書を手放せないわけです。そのような偉大な方を個人的に知ることができる唯一の手立てがこの神の言葉です。そしてこの神の言葉を、まさに私たちに、ディスプレイしてくれたのが、イエス・キリストという、人となられた言葉、受肉された言葉、その方が私たちに正確に神の言葉を教えてくださいます。でその方が与えてくださった御霊、聖霊が、また私たちにそのことを、さらに深く教えてくださいます。まあ、そのものがすべて今私たちには与えられているということを知ってください。マタイにはそれがまだなかったんです。聖書は完成されていませんでした。今私たちにはマタイにないものがあるんです。マタイが今言ったことを理解して書いていたとは思いません。彼はただ導かれるままに聖霊によって霊感を受けてマタイの福音書を書いたわけです。編纂したわけです。でも今私たちはそれを手にして他の箇所とも比較しながら、これが驚くべきデザインで編まれているということ、数値パターンをそこに見て神様が介入されているんだということを知って、ただただ圧倒されるばかりです。マタイ以上に私たちは感動できるということです。感謝できるということですね。聴者といいますか記者よりもですね、読者である私たちの方が理解ができるという、これも驚くべき現象であります。それがバイブルスタディの醍醐味です。それが皆さんが毎日聖書を読むことの大きな祝福だということを知っていただきたいと思います。で、今日はこのぐらいにしておきますもう皆さんいっぱいいっぱいかなと思いましたので、まあ、数字の話ばかりして、数字に弱い方とか数字が苦手な方にとっては、もう聞いてるだけで、もういっぱいいっぱいでした、辛かったですという人もいると思います。でも分かっていただきたいのは、私たちがとても理解できない、また私たちが真似できないような驚くべき、デザインが聖書の中に施されていて、これは神様にしかできないものだという、そういうことだけはですね、しっかりと受け止めていただいて、そしてこれからも私たちはそのような書物と向き合っていく、そのような書物と、親しんでいく、そういうことで大事にしていただきたいと思います。で、まあ、来週までに、改めてマタイの福音書1章から28章まで読んでみてください。まあ、28も何で割り切れるんですが、まあ、そういうのはまた人間のデザインしたものですから、まあ、これはまあ、偶然といったらちょっと語弊がありますけれども、聖書も新約聖書であれば27巻、ということでもあるんですが、まあ、そういうところまで、どんどん、こじつけるようなことは、あえていたしません。聖書の本文のみについて、私たちは追求すべきなので、あまりこれを拡大解釈したり、深いしすぎて、指摘解釈して、バイブルコードとか、そういう何かいかがわしいようなオカルト的なものまで、いろいろありますから、それと混同しないように注意しながら見ていく必要があります。純粋に、聖書のテキストだけを取って、それを全部コンピューターで分析すれば驚くべきデータがそこから引き出されるということ、まあ、そういうことを皆さんも、想像していただいて、でまあ、いつか私たちは天国に行ったときに、そうした聖書の驚くべき構造の一つ一つも、分かるようになりますし、きっとそれが解明されることを目の前に見て、ますます感動して、ますます神を愛し、神を褒めたたえ、天国ではその賛美が 常しえまでも続くという、それが天国での楽しみでもあるんですが、この地上にいながら私たちは神の言葉を学ぶことができ、イエス・キリストをこの聖書を通して個人的に知ることができ、その結果私たちはますますイエス・キリストを信頼し、ますますイエス・キリストを愛し、ますますこの方を賛美せずにはいられなくなる、つまり天国で永遠にわたってやることをこの地上で先取りするようなことが今叶うんだということです。これが私たちが学ぶ素晴らしい体験となっていきますので、頭でっかちにならないでいただいて、この学びを進めば進めるほど私たちはますますイエス・キリストを個人的に愛するようになり、ますます教会を愛するようになり、ますます礼拝を喜ぶようになります。そういうふうに変えられていく姿、特に純正君を皆さん見ていただきながら、もうこのマタイの学びにおいては一睡もしないと思いますいつも寝てるみたいに聞こえるかもしれませんが、いつも寝てないよね、いつもね寝てないあの本当にこれは神様が導いてくださった学びだと思うので、また皆さんも純正君に続いてもらって、ますますこのマタイの福音書に没入していただきたいと思います。では次回も続きで系図について大好きな箇所なので、多分1回では終わらないと思います。シリーズで系図について分かち合ってまいりたいと思いますが、今日話したような難しい話はもうこれで終わりですですから心配しないでください。こうした話がこれからもずっと続くのかと思ったらちょっと 重かったかもしれませんけれども、まさにこれは福音書ですから、良い知らせです。本当にこれは福音書っていうのはもう系図からもう始まってるんだということ、カタカナの名前の羅列の中に良い知らせが散りばめられている、そこには神の恵みがあふれている、もうそこには良い知らせしかないんだということ、そのことを皆さんにこれからお伝えしていきたいと思うので、ぜひ楽しみにしていただいて、次回もここに戻ってきていただきたいと思います。では今日は早いですけれども、これで閉じることにいたします。最後にお祈りいたします。愛する天の父なる神様、今晩もこうして夜のバイブルスタディをあなたが開催してくださいましたことをありがとうございます。また今日から新たにマタイの福音書を連続公開説教で学ぶ機会をお与えくださいました。どうかこれからも続けてこの学びに集いながら、またあなたの取り扱いをそれぞれ受けながら、イエス・キリストをさらに深く知り、イエス・キリストとの関係をさらに親密なものとし、そして栄光から栄光へとイエス・キリストの似姿に変えていただけますように、あなたの御霊が自由に力強く働く学びの機会としてくださいますように、清め、聖別し、用いてください。また物理的にここに集うことのできない兄弟姉妹たちのところにも御霊が働いてくださることを信じております。イエスはその一人一人と共にいてくださり、また彼らの手にはあなたの言葉があることも感謝いたします。どうか聖書を閉じたままにしないように、開いてはあなたを求めて、そして自分一人で読んでもわからないところはどうかあなたが祈りに応えてくださり、その都度教えてくださるように、そしてまた教会がそのためにあるんだということを覚えて、教会にもこれまで以上に深く関わり、また足しげく通ってくることができますように、兄弟姉妹たちを通してもあなたはご自身のことを表してくださるお方です。どうか互いが私たちには必要だということを覚えながら、これからも御言葉を分かち合い、共に立て上げ励まし合っていく共同体としてこの MGF を導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。